だからこそ隠さないで、あなた方の光を人々の前で輝かせなさいというのは、そんなもう自己主張して何とかしなければいけないではなくて、ただただイエス様がいつも私の上にいてくださって、どんなことからでも救ってくださるということに信仰を持って歩んでいくときに、人々をも照らす、いや自分が照らしているのではない、そのイエス様の光を映し出す、まるで月のような、そのような存在とされるということを思わされました、まあ、夜空に輝く満月ってとっても美しく見えるんですが、実は実際の月っていうのはかなりデコボコした存在なんですね。月の中で、まあ、最も高い山というのはなんと1万メートルを超えているそうです。地球よりもずっと小さい月がエベレストよりも高い山を持っている。海は当然ない、水は当然ないんですが、一番低いところもマイナス9000メートル。地球よりもデコボコして、まあ、月の写真見た人はクレーターでデコボコしている、ご存知だと思います。遠いから丸く見えるっていうのも確かにあるんですが、そうじゃない。太陽の光が照らされて、デコボコ全部消えて丸く見える。私たちも神様の十字架の愛、その愛の光に満たされていくならば、もう自分のデコボコなんか全部消えて希望の存在となる。私もと引き上げられる存在となる。それは神の栄光が表されるからです。私ではない、神様の御名による。あなたは世の光です。私がそうするのです。だからそれを人々の前で輝かせなさい。もし皆さんが誰かにプレゼントをあげたときに、そのプレゼント、いやもうこんな素晴らしいプレゼントをいただいたんで、あなたそれどうしてます、いやもう引き出しの中にずっと置いて大事にしまっています、非常に複雑な思いがすると思います。いや毎日使っています、その方が嬉しいはずです。まあでもしばしば、いやもうもったいなくて使えなくてしまってますっていう、そういうことがあるかもしれません。いや実際にある家庭では引っ越しをしよう、屋根裏にいろんな荷物があるって、段ボールにいっぱいなんか物がある、で開けてみてものすごい立派な食器が出てきて、お母さんこれ何ですかって言ったら、これはね先祖代々受け継いできた由緒ある食器なんだよ、段ボールに入れてしまっておいたら由緒ある食器だろうが何だろうが全く意味がないじゃないか、それでそれを使ってみんなに喜ばれるなった、それ実は海外の話ですが、いや日本だけじゃなくてそういうことあるんだな。あなた方の光よ。ところで皆さん日曜日こうして礼拝に集う、あるいは教会に献金を捧げている、良い行いと思っているでしょうか。まあ悪い行いと思って礼拝に来る人はいないと思うんですが、思うんですが、なんか申し訳がないように出席しているということがもしあるなら、例えば家のことをに、あるいは休みだっていうのに日曜日礼拝に行く、場合によったら誰かに車を運転してもらって連れてきてもらって、いろんな人に犠牲払ってもらってきている、ちょっと申し訳ないな、良いことをしているのに申し訳ないっていう、そんなことがあるのおかしい、まあ、もちろん感謝です堂々と自分はいいことしてるんだから、あんた運転しなさいって、それはまあ全然違うんですが、まあ、ありがとうですし、まあ、運転して連れてきてくれるじゃなくて、この人も一緒に礼拝来てくれたらいいんだけどな かせすぎると良くないから、まあ、そこはぐっとこらえて祈る。でも自分は堂々と行く、まあ、どうしてもその人がダメなら強要はしないけども、まあ、なんとかじゃあタクシーでも行くわと、堂々と行く、これは良いことなんだから、人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようになるため、あれ何までしていく、それもすいませんとか申し訳ないではなくて、それが私の命なんだ、献金捧げる、生活費から切り詰めて何とか出す、それを申し訳ないではなくて、もうそれを命に行う、何とか余りが出たから献金します、そうではなくて、これを一番上に置く、これをしなければ始まらない、なんでそこまでするんだ、これ良い行いだからです、それもこの世的な善悪ではない、神様がよしとしてくださる行いなんです、堂々と行う。まあもちろん周りに了解はいる。そうして私たちの信仰の光をその、まあ、その下に置くのではない、はっきりと見えるようにする、その行いを見て天の父が崇められる。私の進学校の3年先輩の牧師が、この方全くの無宗教のガチガチの仕事人間だったと言われてました。その方がアメリカに転勤となって、まあ、家族全員でアメリカに移住するんです。ご主人本人は仕事人間ですから、もうアメリカにまで転勤になったって危機と喜んで、もうバリバリバリバリ仕事をしてます。ですが奥様は大変です。全く知り合いも誰もいない、環境も全然違う。でもまあそこに優しい婦人たちがいて、ぜひ教会いらっしゃいと、奥様は、まあ、そこで救われ、で子供たちも救われたんです。ご主人仕事人間なんで、その全然そういう関わりはなし。さあそれでどうするか、奥様はでも堂々と信仰を貫きます。まあ強要もしない、これこれこうで、うん、こういうことで私はクリスチャンになります、で献金も捧げました、きっぱりとこうこう、あいいよ、お祈りもします、分かった。ところが分かってなかったんですね。食事の前に、まあ、作るの奥さんですからお祈りをする、決して短くもない。でもご主人お祈りってだけは分かるけど、何を祈ってるか全然分からない。ただ一つ分かったのは、本人がまあ言われてるのか、ただ一つ分かったのは、アーメンって言ったらご飯食べれる。それだけは分かった。それぐらい分かってなかったっていう意味なんですけど。まあ、つまりもう全く自分とは無関係だ、好きにやれ、奥さんはもちろん好きにやらせていただきますではなくて、あのもうお祈りの時に、仕事が進行しようと思います。仕事がその方となるように、聞かれるか聞かれなかろうか、分かろうか分からないなかろうか、もうそれを上に置いて堂々と祈り続ける。で、まあ、ずっとそういうことを続けていって、ご主人がいやこれは信仰本物だなってなってきた時に、クリスマス集会に一緒に行きませんか、まあ、クリスマスぐらいならせっかくアメリカに来たしいいだろう。そこでメッセージで、まあ、やっぱり何だかんだ言ってもアメリカで勤務しているといろいろ順風満帆でもない、いろんなことがあったわけですね。そこにだっと御言葉が入ってきた。そうなのか、そうなのかってなった時に、奥様の全てがあからさまになってるわけですから、ああそういうことなのかと全部合点がいって、息子が奥様の信仰の歩み、祈りが潮の効き目を発揮して、そして光となって救われていった。 で家族で全員でそのクリスマス礼拝で洗礼を受けた。あとにまあ献身に導かれたということなんです。塩というのは決してなくてはならないこの存在です。神様は教会をクリスチャンをそのように取るに足らない小さな存在ではない、なくてはならない存在で、替えのきかない存在なのだ、そのように語ってくださいます。だから隠してはいけない。この舞鶴福音教会の教会員ですということを私たちはそうなんです、感謝を持って明らかにして、まだ多くの人がその光によって救われるということを祈り歩むものでありたいということを心から願います。神様は私たちを照らし、そのことで多くの人の希望、救いとしてくださるその方であることを信じましょう。お祈りをいたします。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせなさい。天の父なる神様、私たちが救われたということ、どれほども大きな光であるか、闇から光へと移されたということを、主よ、どうぞ一人一人が隠すことなく、絶えずその光を仰いで、人々と分かち合うことを粘り強く願いながら、歩むものとならせてください。この礼拝に来させていただけるのも、ただただ憐れみではありますが、それを後ろめたさを持つことなく、これは良いことですと本当に喜んで集うものであるように、お一人お一人を励まし力づけてください。またそうすることによって、私たちを地の塩、世の光としてくださり、あなたは多くの人に希望と救いを与えてくださることを信じるものとならせてください。またこの後の聖餐祭を祝し、あなたが絶えず私たちの内に宿り、その内側から私たちを照らし出してくださるものであることを、また改めて確信するものとしてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。